それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。新約聖書の第一コリント4章の19節から21節でございます。新改訳聖書の332ページ、それではお読みをさせていただきます。しかし主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。あなた方はどちらを望みますか？私があなた方のところに鞭を持っていくことですか？それとも愛を持って柔和な心で行くことですか？以上です。それではこのところから神の力と題しまして、西本先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月の第2の手術を私たちに与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹とともに神様を賛美し、また礼拝できることをありがとうございます。また今日は羽曳野教会もインターネットを通してともに礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり、血を流し、命を捨てて私たちの命を滅びの中から救い出してくださいました。どうぞまたその神様の大いなるご愛を覚え、また私たちは神様に感謝し、そしてまた喜びを捧げていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。しかし今この世ではもう本当に悲惨なこの戦争の状況が中東の地で起こっていますけれども、神様が一日も早く平和を与えてくださり、また解決できるように、どうぞその政治に携わっている国の主張の人たちの心の中に神様が働き、そしてまたこの愚かな戦争が一日も早くやむものとしてくださるようにお願いします。また私たちも決してこれは一言のことではなくて、私たちの日常の生活にも深く関わってきていることであることを覚えます。どうぞまた私たちも平和のために祈り、そしてまた私たちもなすべきことをなすことができるように、また神様が知恵と力を与えてくださるようにお願いいたします。またそのためにも神様の励ましの御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、どうぞ私たちが神様の御心を喜んで行うことのできるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコリント人の手紙の第一の4章19節から21節を読んでいただきました。そして今日はこの神の力ということをこの開かれた御言葉の中から見させていただきたいと思います。コリントっていうのはギリシャにある港町であるわけです。で、当時はこの貿易で栄えていた町でした。そこには商売する人たちも多く集まり、非常に豊かな町であったと考えられるわけです。いろんな国から船が行き来するわけですから、当然その文化もですね、こう発展する、いろんなまた考え方思想もですね、入ってきて、おそらくこの知的水準というのは極めて高かったと思います。で、教会に集まってくる人たちもですね、ある意味賢い、頭がいい、優秀、そういう人たちも集まってきただろうと考えられるわけです。でもそれがイコール素晴らしい教会であるとはですね、言えないわけです。実はこのコリントの教会に問題が発生していた。私はアポロに着く、いや私はケパに着く、もう分裂状態になりそうだった ということです。この教会という名前ですけれども、ギリシャ語ではエクレシア、この召されたものの集まりという意味があるわけなんです。じゃあ誰が教会を召集したのか。それは教会の頭であるイエス・キリストが私たちを集めてくださった。私たちは自分勝手な生き方をしていて、そして最終的には滅びに行ってしまう。しかしそういうものをも、なんと神様は私たちにイエス・キリストを通して救いを与えてくださった。ですから教会の土台は何かっていうと、イエス・キリストの十字架にあるということです。ですから私たちはどういう存在なのか。それは神様によって罪過ちが許されたものだということです。それが私たちの実は教会の基盤となっている。ところが人間というのは非常に不思議っていうかですね、そうしたこの愛を忘れていってしまうっていうところがあると思います。最初のアダムとエバも神様から離れてしまう。そして罪を犯す、失敗する、そして祝福ではなくてもう呪いっていうような状況になっていくわけです。じゃあどこにその原因があるのかということですけれども、実は19節のところにこの思い上がっている人たちっていう言葉が出てきます。だから問題は神様に問題があるっていうのではなくて、この思い上がっているっていうですね、この心の姿、文字通りに言えば自分の思いが高くなっていくというような感じに受け止められると思いますけれども、別の言葉で言うとそれはもう傲慢ということになるわけなんです。自分が正しい、やっていることは間違いない、そして自分を主張していく、それが実は分裂の原因だったということです。今パキスタンで和平交渉がなされているということなんですけれども、平和ということを考えるときに、果たして自分の主張だけでですね、平和を得ていくことができるんだろうか。そしてまた私たちの日常の人間関係においてもですね、もうほとんどの問題は自分と人との間の問題ではないだろうかと思うわけなんです。だからそういうところにおいて、まず私たちは考えなければいけないのは、自分の心の中にこの思い上がりっていうか、自分が正しい、間違ってはいない、そういうことをもう主張しているっていうような姿がないかということを私たちは知る必要があるわけです。人間の弱さっていうのは、その信仰の形骸化っていうかですね、もう形だけのものになってしまう、その身がですね乏しくなってしまう。私たちはイエス様によって救いに預かることができた、罪が許された。でもそれを生活していく中に、思いが希薄になってしまう。自分がどのような中から救われたのかということをやはりしっかりといつも捉えておく必要があると思います。ですから私たちの信仰の基盤というのはイエス・キリストの十字架の上に立つものであるということを忘れてはならない。でもそこから離れてしまうと、実は信仰がもう形だけのものになってしまう。だから人間というのはどちらかというと自分をよく見せたいという思いが働くんではないかなと思います。でもそれだけだったらただ単なる外面のものでしかないわけですし、その内実が伴っていない、 まあ、日曜日は教会来てですね、聖書の話も聞くし、賛美もする。でも普段の生活は一体どうなのか。本当にイエス・キリストが自分の土台となって、そしてまた自分は神様に愛されて生かされてるという生き方をしているのか。ですからパウロがこのコリントの人たちに言ったのは、19節の終わりにある言葉ではなく、力を見せてもらいましょうと彼は言ってるわけなんです。で、この力という言葉なんですけれども、まあデュナミス、それは原動力、人をもう言うなれば行動させるエネルギーです。で、今原油のことが非常に問題になっています。もう私もニュースを聞くときに、あ、こういうものも原油から作られてるのかってですね、びっくりしますけれども、それこそスーパーに出てる商品の、トレーもですね、原油で作られてるし、また病院なんかで輸血用のですねパックなんかも、それももう原油から作られてる。まあ言うなれば、もうありとあらゆるものがもうその石油からですねできているわけです。だから私たちが今この問題に直面してるっていうことは、遠い国の話のことではなくて、もう私たちの生活に極端に言うならばもう直結してきているということであるわけです。だから最近のニュースでは、もう原油価格が上がってくるから、もう当然もう品物にも値段を上げていかないとどうしようもできないっていうですねことを私たちは聞いています。だから決してこれはよそごとのことではない。だから私たちもやはり神様の前に祈っていく必要があるということを教えられます。そして大事なのは、まあ、私たちが生きていくその原動力がどこにあるのかということです。だからその力を失ってしまうときに、もう言葉だけになってしまう。そして自分を弁護するために、自分を擁護するために、もう言葉が巧みに動いてですね、もう言葉だけのやり取り、もう形骸化したもう信仰生活っていうのに陥っていってしまう。それがまあコリントの問題だった。もう私は人につくと。確かにその名前が挙がっている人たちは、まあ、素晴らしい人だったんですけれども、しかし彼らは何を当てにすべきか。それは救い主イエス・キリストにつながっているということであるわけです。イエス・キリストは、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、私を離れては実を結ぶことはできない、まあ、ヨハネの福音書の15章に出てきているわけなんですけれども、まあ、私たちは本当に神様が喜ばれる実を結んでいるのかどうか。ですからパウロは、言葉ではなく力を見せてもらいましょう、そう言っているわけです。そしてこの力ですけれども、20節のところを見ると、神の国は言葉ではなく力にあるのですと彼はそう言っています。この神の国、まあ多くは天国ってことをイメージするんではないかなと思います。でもこの神の国っていう、まあ英語ではキングダムっていうふうになってるんですけれども、それはただ単なる天国のことではなくて、もう神様が支配する領域っていうふうにですね、辞書には出てきているわけなんです。神様が支配される、まあ今でもホルムズ海峡が、まあ、イランによってですね支配されている、実効支配されているんです。もう機雷がですね敷設されている、それがどこにあるかわからない。ですからタンカーは迂闊に動くことはできないわけです。そして最新の機雷っていうのは、ぶつかって爆発するんじゃなくて、近くに来たら感知してですね そして爆発して、そしてその威力はもう凄まじいものです。もうそれこそ重いタンカーも持ち上げられて真っ二つになるようなですね、そんな強力なものですから、もう迂闊に動くことはできない。支配されているわけです。目では見えません。ですからこの神の国、神様が支配されている。イエス・キリストは、神の国はただあなた方の中にあるということをですね、言われたんです。だから言うなれば、その中にあるっていう意味は自分の心の中にある。ですから自分の心の中がこの神様によって支配されている。まあ、私たちはイエス・キリストを信じる、心にお迎えする、まあ、ヨハネの黙示録の3章のところにも、身を私は戸の外に立て叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば私はその中に入って彼と共に食事をしよう、交わろうとですね、そういうことが出てきているわけなんです。ですから私たちの救いは何かっていうと、そのイエス・キリストを心の中にお迎えする、受け入れる。もちろんイエス・キリストはただ人ではない、もう神そのものであるわけなんです。そして私たちがこのイエス・キリストと交わりを持ち、そして心の中にその神の愛が与えられたらどうなのか。私たちもその愛によって実は自分が生かされているということが分かるわけです。いや、分かるどころか確信をする。そして神様が自分を生かしてくださる。そのことによって私たちの人生は大きく変わるわけです。私たちはかつては、まあ、この世の栄光を求めていたと思います。まあ、自分が立派な人間になる。そして良い働きをして多くのものを得ていく。じゃあそれが永遠に私たちは持つことができるのか。いや、やがては私たちは手放す時が 100% 来るわけです。そして自分の命もどうなるかは分からない。死んだ後どこに行くんだろうか。そのような恐れ、不安、そうしたものが私たちの心の中にある。でも、このところで神の国は言葉ではなく力にあるとパウロは言ったわけなんです。まあ、私たちはただ口で、まあ、自分を弁護する、自分をよく見せようとしてですね、もういろんなことをこの言って自分を守ろうとするわけです。もう時にはそれがもうへりくつになったり、もう自己顕示にしか過ぎないようなですね、ことになってしまうわけです。まあ、どっかの国の大統領ももう日に日に言ってることが変わってきてしまっている、もう混乱するっていうことがあるわけです。一体自分は何を言ってるんだろうか、何を目指しているんだろうか。私たちも言うなれば自分の心の中にその高ぶり、思い上がり、自分は正しい、そういうものがあったらもう見えなくなってしまうわけなんです。じゃあどうすれば私たちは真実なものを見ることができるのか。それは実はこの思い上がり、高慢とはですね、対照的なものが私たちには必要である。それは何かというと、神の前にへり下る、謙遜なものになるということです。まあ、イエス様はある時、神殿に行かれた時に二人の人がですね、お祈りをしていた。一人はパリサイ人で、彼は立って自分はもう十分の一を捧げていますし、私は律法を守ってます、もう後ろにいるような罪人の主税人と違うことを感謝します。ところがその後ろにいた主税人は もう本当に、ひれ伏してですね、この罪人を憐れんでください、たった一言祈っただけです。まあイエス様と弟子たちはその後ろで見ていたんですけれども、あの二人のうち誰が祈りを聞かれたのか、イエス様はその後ろの主税人だと言われたわけです。彼はこの哀れな罪人をもう許してくださいという思いを持って神様に祈ったのではないかと思います。私たちに一番必要なことは、実は神の前にへり下るということであるわけです。まあ私たちは確かに自制心というのがあると思います。自分で自分の心をコントロールする。でも時にはもう思いがけないことによってですね、パニックに陥ってしまう。自分で自分をどうすることも制御できなくなる。もう怒りが爆発するとか、もういろんな思いがですね、出てくると思います。でもその時に私たちはその自分を弁護する、自分は何も悪いことしてないんだ、言い訳するっていうのではないわけです。どうするのか、神様の前にへり下って、そして私は何もすることはできません、助けてくださいとですね、神様に祈る。そうするならば、実は神様は私たちを憐れんでくださって、そして私たちに実は力を与えてくださる方であるわけなんです。それは何の力かっていうと、実は愛する力だということです。私たちは立ち上がれない、自分はダメだ、でもそういう中にあってですね、神様が私を愛してくださる。その時に私たちは言うなれば健全な自己愛を持つことができるわけです。自分で自分を愛するとか、自分で自分を高めていく、自分の力を過信するというのではなくて、神様が自分のようなものを愛してくださっておられる、その愛によって私たちは立ち上がっていくことができる、そしてまた自分の弱さにも勝利していくことができるわけです。イエス・キリストはあの十字架の上で一番最初に言われたことは何かというと、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。それが一番最初に十字架の上で出てきた言葉であるということです。ですから私たちはそのイエス・キリストの真実の愛によって実は許されている人間なんだと、もうその命を与えてくださるほどに神様は愛してくださってはいる。ですから十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであっても救いに預かる私たちには神の力である。ですから私たちが神様の前にへり下って助けを求めるときに、私たちにその愛の力を与えてくださり、自分の弱さ、そしてまたいろんな困難に打ち勝つところのお力を与えていただくことができる。まあ、この手紙を書いたパウロは、まあ、第二の手紙も書いているわけなんです。で、第二コリントの十二章のところを見ると、彼は自分の目の癒しのことで祈った、もう彼は三度祈ったとあるんですけども、私はそれは回数ではないと思います。もうそれは何度も何度もお祈りをした。そして彼は神様から答えをいただいたわけなんです。その答えは何かっていうと、私の恵みはあなたに対して十分である。だから彼が生きる力は何かっていうと、 癒されたから神様は素晴らしい方だ、で神様にいろんなことをやってもらおうっていうのではなくてですね、たとえ自分が目が見えなくても神様は愛してくださる、私を守ってくださる、そして私に必要な力を与えてくださる、神様の恵みは私にとって十分である。彼はその確信を得ることができた。ですからたとえ牢獄の中にあっても、困難に直面してもですね、彼はくじけることはなかったということです。ですから私たちにも神様はその力を私たちの心の中に与えてくださる。そして要は大切なことは何かっていうと、私たちは神様の前に出て先ほども言ったようにへりくだるということです。でもなかなか私たちの心っていうのは頑なところがあります。頑固です。なかなか人の言うことを聞くことはできない、素直に受け入れるのが難しい、そういうことがあります。ですからパウロは何と言ってるのかっていうと、21節にこのあなた方はどちらを望みますか、そのどちらかっていうのは無知を持っていくことか、それとも柔和な心でいくことか、もう愛か無知かとですね、彼は迫ったわけです。もちろん彼は決してコリントの人たちをですね、もう懲らしめてダメにしたいとは一つも思ってません。なぜならば彼自身が言うなればコリントの教会を生み出した、まあ言うなればもう最大の功労者、もう生みの親みたいなものです。だから彼がその教会を滅ぼすっていうことなんて到底考えられないわけです。そして彼もどうでしたか、彼はもともとはイエス・キリストに反対する実は迫害者だったということです。でも彼はその罪が許されて、そして使徒となって選ばれてイエス・キリストの救いを伝えていった。そしてコリントでも信じて救われる人たちが起こされた。だから彼は決してこの教会集まっている人たちをもうダメにしようという思いなんて一つもかけらもないわけなんです。彼が願っていたのは何かっていうと、もう一度このコリントの人たちが神様の前に出てへりくだる、別の言葉で言うならば悔い改める、方向転換をする、もう一度自分は何を目指して生きているのか、生活しているのか、イエス・キリストを目の前に置いて毎日を得ているんだろうか、そういうことをパウロは今一度確認してほしい、その思いがあってどちらを望むのかというようなですね、言葉を言って、まあ、彼らの信仰の決心を促す、そうしたと思います。ですから私たちも時には困難に遭う、その時にこそ自分は一体何を持って生きているんだろうか、それを考える時ではないだろうかと思います。でも神様は決して私たちに試練を与えて滅ぼそうとされておられるのではない、まあ、むしろヘブル人の手紙の中に愛の無知という言葉が出てくるんですけれども、神様は私たちをもう一度正しい道に、正しい方向に導こうとしておられる、それを私たちは知る時ではないだろうかと思います。なぜならば重要なことは、まあ、ヤコブ書の4章6節にも出てくるんですけれども、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与える、約束されているわけなんです。だから私たちはいくら自己弁護して、自分が正しいって言ってもですね、果たして恵まれるんだろうか。でもへりくだる者に神様は恵みを与えてくださる。憐れんでくださり、愛をその人の心の中に注いでくださり、そしてその人は神様の愛の力によって立ち上がっていくことが できるということです。ですから私たちは今一度自分はその信仰の知識を誇ったり、そしてまた自分の在り方を弁護するために言っているだけのものなのかどうかを私たちは点検させていただきたい。そして自分の心の中に自分を大きく見せようとするような高ぶりはないだろうか。私たちはもう一度神様の前にへり下って自分の弱さを認め、そしてまた神様の大きな愛の力、まあ言語ではディナミス、ダイナマイトと同じ語源ですけれども、私たちの不従順、不信仰を吹き飛ばし、そしてまた心が砕かれてイエス様の愛に満たされる、そういうものに私たちはさせていただきたいと願います。お祈りいたします。神の国は言葉ではなく力にあるのです。神様どうぞ私たちの毎日の生活が形だけのものにしか過ぎないのではないかと思われることもあります。もう一度あなたの前に私たちはへり下り、そしてまた神様が喜ばれる悔し砕けた魂を持って、何よりも神様の愛に満たされて生きるもの、そしてまたその弱さから立ち上がっていける、そういうものと私たちを引き上げてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様がこの柏原教会、また私たち一人一人を憐れんでくださり、そしてまた神様が喜ばれるものとなって、また主に仕えるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。